皆さんこんばんは。デザイアがソフトバンクから販売されるということを、昨日知って興奮しているというかテンションが上がっている雑種でございます。ですね、現在前回放送したシャロちゃんとの会話なんて言ったらいいんでしょうね、対話の対談の続きをですね、こう編集しなきゃいけないところを、まあ全然してなくてですね、これはちょっとエクスペリア、販売3日前なんですが、これは間に合わないなと、もうすぐ2日前ぐらいになっちゃうんですけど、日付またぐと、ですね、まあちょっと明日早く帰ってこれたら一生懸命編集してあげられるかもしれませんが、まあ間に合わないことを考えてですね、ちょっとここで、5.5 回になるんですかねの、録音をちょっとさせていただいてですね、言いたいことだけ言って、終わろうかなと思っておりますと、ある意味本当の緊急放送なんですけど、まず、ですね、シャロちゃんと話している途中でですね、いくつかこう質問みたいなことをされて、私はもう全然知識がなくて答えられなかったことがいくつかあるので、ちょっとここでいくつか言っておきたいのがですね、タイムスケープっていう進化した電話帳みたいなフレーズで売っているあの機能あるじゃないですか。どうもタイムスケープっていうのは電話帳とはまた違う感じでですね、実際見てみると電話帳っていうものが別にあって、電話帳とタイムスケープってなんか別々の考え方みたいなんですよ。で、そのシャロちゃんが言っていた中で、そのまあ誰々さんのなんかツイッターとかミクシーとかメールとかがこうバーって表示されるのがいいとおっしゃっていたんですけど、僕はその話を聞いていて、あれそんなこと実際できたっけなって思っちゃったんですよ。まあできなきゃおかしいっていうか、それができるからこそのその機能なんだなっていうのは思うんですけど、でも実際ですね、そのタッチ&トライイベントや、あとこの何でしょう、ヨドバシカメラとかで触ってきた時に、どうもですね、できないというよりはやり方がわからなかったんで、本当にできるのかどうかがよくわからなかったんで、すごいその質問というかその話題には触れづらくてですね、これ本当どうしようって思いながら、話していたんですけど、どうもですね、これは、タイムスケープで、その、今、ツイートしている人を選んだ後に、まあ、タイムスケープで何かしら人を選ぶんですよ。そこで、インフィニットボタンでしたっけ？なんか無限のマークついたボタンを押すと、その人の、なんかメールやら、ツイッターのツイートやら、あと、ミクシーの書き込みやら、着信履歴とか、なんかメッセージ、ダイレクトメッセージみたいなやつとかが、こう、その人だけに絞り込んでできるらしいです。なんかそれは今日ちょっと調べてきて、見て分かったことです。まあ多分できます。ちょっとですね、ヨドバシの店員さんも、まだちょっと分からないというか、ちょっと難しかったんでしょうね。ちょっと曖昧な感じでしたけど、ちょっと今日調べてみたところ、なんかできるっぽいですと。あと、なんかタイムスケープの画面をホーム画面に、要するに携帯電話でいう待ち受け画面みたいなところに置けるらしいです。これも本当にですね、こう店頭とかで触っても使い方が本当によくわかんないんです、あれ。これ本当どうやって使えばいいんだろうって、 迷いながら、まあ、説明書があれば一番いいんでしょうけど、本当探り探りやって結局できなかったっていう感じなんで、まあ、やり方はよくわかんないですし、どんな感じになるのかもよくわからないんですけど、そのタイムスケープの、なんて言うんですか、一つ一つのこう立体的な画面の一個だけがホーム画面にあるのを雑誌で見て、で、一応なんかホーム画面にそのパネルじゃないな、タイルって呼ばれてるらしいんですけど、そのタイル1個を表示しているのを、雑誌で見たんで、なんかそういうこともできるらしいですと。まあこれは別に、自分もよく分かってないんで、大した情報でもないんですけど、なんかできます。はい。あとですね、モペラ。なんか料金プランについても、そのシャルちゃんと話してたんですけど、もう料金プランもですね、もう私弱くてですね、とりあえず、ビズ放題ダブルがなくなってですね、ビズ放題じゃないや、パケ放題ダブルに統一されるっていう話だったんですけど、それが安くなるかどうかちょっと、私全然分かってなくて、今日ですね、有楽町のビッグカメラのなんか新しくなったっていうのを聞いて、早速じゃないんですけど、もう全然遅いんですけど、行ってきたんですよ。もう9時40分ぐらい、夜の9時40分ぐらいに 行ってきて、で、見てたら、まあ、リンゴのマークで有名なスマートフォンが、まあ、5割占めていて、残り半分はその他の携帯電話みたいな感じのフロアだったんですけど、まあ、羨ましいですよね、あれ。っていうか、見やすいし、広いし、あれは確かに、リンゴのマークのスマートフォン使っている人たちからすれば、いい環境だと思いますよ、あれ。はい、ゲームも、し放題みたいな感じでしたし、あれは確かに行ってみる価値はあると思います。商品も探しやすいんじゃないですかね。アクセサリーとか。あと何でしたっけ、プリペイドカードもすごい見やすかったです。はい。わざわざ探さなくても、あ、ここに売ってるみたいな。まあ、それはいいんですけど、そこはですね、エクスペリア探したんですよ。で、あれ、エクスペリアないなぁと、ずっと探してたら、ドコモのプロシリーズが置いてありそうなところを見つけてですね。で、そこで HT03A となんか似たような感じで置いてました。何ですかね、差というか、扱いの差が結構激しかったですね。アップルって言っちゃった。iPhone とは扱いの差がすごい激しかったです。あと、何ですか？実機に触れるとか、そういう触れ込みは特に見当たらなかったです。はい。まあ、なので、有楽町のビッグカメラの、なんか、新しいところは、もう、iPhone 一筋みたいな感じでした。はい。で、そこでですね、まあ、全然話逸れちゃったんですけど、NTT ドコモスマートフォン購入ガイドっていう、ちょっとですね、古めのやつを、持ってきて、料金プランを見てたんですよ。そしたらですね、まあ、基本料金が、なんかよくわかんないんですけど、タイプ SS バリューとか、まあ他にもタイプ S とか、なんかこの前、野島電機じゃないや、野島六本木ってところに行った時に、いろいろ見たんですけど、まあ基本料金。で、プロバイダーっていうのがかかるんですよ。これはですね、私もドコモのスマートフォン使うの初めてなので、初めて知ったんですけど、モペラ U というプロバイダーに加入しないといけません。これがですね、U ライトプランっていうのが315円で、U スタンダードプランっていうのが525円するんですけど、何が違うかっていうと、これ実際野島六本木の方から電話かかってきて、どっちにしますかって聞かれたんですけど、ライトプランはメールがない分安い。スタンダードプランはメールがある分高い。ただですね、私は Gmail 使う予定なんで、まあ、これはライトプランにしました。 あとですね、これは使えるはずなんですけど、iMode.net とか iMode サービスをなんか利用するやつが、なんか200円とか300円とかかかるらしいですね。一応私はですね、Xperia 買っても、何でしたっけ、ガラパゴス携帯、なんつったらいいんですかね、まあ、スマートフォンじゃない方の携帯も使う予定なので、これは一応 iMode サービス使うこと希望してるんですけど、その野島六本木の人にそのことをちゃんと伝えたかどうかちょっと曖昧なんで、まあ使いたいですってはっきり言わなきゃダメですよねと。それとビズ放題ダブルがなくなってパケ放題ダブルになるんですけど、値段なんか一緒ですよね。これはちょっと古い資料なんでわかんないんですけど、そんな違いましたっけっていう感じなんですけど、なのでまあそんな変わらないかなって感じなんですよね、料金は。おそらく、はい。でまあ有楽町行ったっていう話もしましたし、あとですね、お台場にメディアージュっていう、なんか多分ソニーかなんかがやってるっておかしいですね、ソニーかなんかが所有してる建物みたいなのがあるっぽいんですけど、あるっぽいっていうか行ってきたんですけど、今日あるんですよ。なんかソニーがですね、やたらこう所有じゃないな、独占じゃないですけど、なんか使ってるような建物があるんですよ、本当。でそこでエクスペリアのモニュメントが飾られてて、どうやら28日にイベントをやったらしいですね。全然知らなかったです。はい、やったらしくて、でモニュメントが飾られていて、一応モックもですねそこにあって、でそこのなんか時計が表示されてるんですよ、デジタル時計が。でまあ販売まであと何時間単位でやってたかどうかちょっと思い出せないんですけど、カウントダウンしてたんですよ、秒単位で、秒単位でやってましたね確か。あと何日とか表示されたんですかね、あと何日何時間何秒何分何秒とかで、まあ、ちょっと明日また行ってですね、今日ちょっと携帯の電池がもう切れちゃったんで、全然もう明日にしようと思って帰ってきたんですけど、とりあえずまた明日ですね、動画も撮ります、動画も、写真撮ったり動画撮ったりしてブログに上げますかね、まあそういう予定なんですけど、これが発売までの期間しかやってないらしいんで、あともう2日3日ぐらいで終わっちゃう、もう2日ですかね、終わっちゃうんで、お台場行く機会がある方、春休みの方とかいたらですね、行ってみてはいかがでしょうか。まあ正直言うと、まあ見て終わりみたいな、本当ただ見るだけっていう感じなんで、わざわざ交通費かけていくほどのことでもないと思うんですけど、まあ興味のある方は、なんかのついでで行ける方は行ってみてはいかがでしょうか。でですね、そのメディアージュってところに、何でしたっけ、なんかお店があるんですよ。ですね、というか今日チラシをもらってきたはずなんですけど、なんて名前だったかな、ですね、あったあった、 M プラスっていう、そのお台場メディアージュ3階に、M プラスという携帯電話のお店があるんですけど、そこでエクスペリアを予約するとソニーエリクソンの革製しおりか、それかクリーナー付きストラップというのが、もらえますと。これはソニーエリクソンの限定グッズみたいな感じで非売品だという触れ込みなんで、 ソニーエリクソン命みたいな、そういう人はですね、ぜひこの M プラスさんで予約しなくても多分購入しただけでもらえるはずなんで、お急ぎというかお早めに、品切れとか多分あるんじゃないですかね。行ってみてはいかがですかね。この、モニュメントや M プラスがあるメディアージュというのは、東京ゆりかもめという電車に乗ってですね、台場駅で降りていただければ、すぐ行けますと。フジテレビとかあるところですね。フジテレビの正面、ゆりかもめの線路みたいなやつを挟んで正面にメディアージュっていうのがあるんで、そこへ行ってくださいと。あとですね、その M プラスさんにエクスペリアのチラシというか、なんて言うんですか、このドコモが出したチラシが置いてあるんで、それ見たの初めてだったんですよ。まあ1枚ペラの紙なんですけど、さすがだなと、はい、思いましたね。とりあえずまだ私はメディアージュの M プラスさんにチラシがありましたと、初めて見ました。あとなんかデモムービーじゃないですけど紹介ムービーみたいなのも流してたんで、いいんじゃないですか、行ってみたら。ちょっとグダグダになってきましたが、あともういろいろ言うことあったなと思って見てるんですけど、あとメディア号がですね、動画とポッドキャストにも対応してるとあってですね、前は音楽しかダメだみたいなことを言ったと思うんですけど、動画、ポッドキャスト、音楽も簡単に持ち出せると。なんかこれはですね、ニュースサイトかどっかでも見たんですよね。 IT 系のニュースサイトかどっかでも、動画、ポッドキャスト、写真が持ち出せるっていうのを見たんで、間違いないですね。なので音楽以外でも簡単に持ち出せますと。エクスペリアについてはこんな感じですかね。ただですね、皆さん冒頭でも言ったと思うのですが、ソフトバンクがデザイアという端末を、まあ、出すことになりましたと。というか明日あたり au もですね、新しく発表する予定らしいんで、まあ、ちょっとまた明日あたりなんか言ってるかもしれないんですけど、まあとりあえずこのデザイアというのは HTC という会社が、台湾の会社だったと思うんですけど、まあ作った製造した端末なんですけど、本当これはですね、よくこの番組でも言っていた Nexus One という端末の兄弟機でして、まあHTC が兄弟機って言ってるかどうか分かんないんですけど、もうスペックは本当そのまんまみたいな、ほぼ一緒、まあ、似てるんですけど、これは本当にですね高性能で、これこそですねハードウェア的に言えば iPhone キラーかなと思われます。もう本当、まあ、ダントツで高い、ダントツってわけじゃないんですけど、まあ、とりあえず今ある端末の中では本当一番でも、最近私あんまり端末の情報集めてないんで分かんないんですけど、まあ、Nexus One ともほぼ一緒ですと。で OS も Android OS 2.1 ですし、マルチタッチにも対応してますと。あと HTC Sense というユーザーインターフェースにというかを採用しているので、普通の Android の OS に使われているホーム画面とかじゃなくて、 HTC という会社が独自に作ったホーム画面とかが使うことができますと。あとなんかさっきちらっと見たら Twitter とか Facebook とかのなんか独自アプリもあるらしいんで、 ホーム画面でそういうのがつぶやきとかが見られるなんかアプリも標準で搭載されるらしいです。ソフトバンクから販売されるデザイアは、もともとのデザイアにそういう機能があるかどうかは分かんないんですけど、はい。あと有機 EL の 3.8 インチぐらいの画面だったり、まあ、一応型番がですね X06HT という型番でソフトバンクから販売されますと。いやあ、なのでエクスペリア買おうかどうか迷っているという方はちょっとですねこれも待った方がいいかもしれません。まあ、いつまで待たせるんだって話なんですよね。正直もう去年からずっと春にはどの会社も春には出すからもう待とうと思われて、でドコモがエクスペリア発表したからもうエクスペリアにしようと決めた人もいるかもしれませんけど、実際エクスペリア触ってみた方がいいと思うんですよ私は。はい。なぜならエクスペリアやっぱりですねちょっと大きいかなって思うんですよね。本当にまあ iPhone と比べるとちょっと大きいぐらいなんですけど、大きいのは個人差があると思うんですけど、自分の手の大きさに合った端末の方が使いやすいと思うんで、あ、でもデザイアがどのくらいかどうかちょっと分かんないんですけど、多分 iPhone と同じぐらいなんじゃないですかね。なのでですねちょっと迷ってる人はここは待った方がいいかもしれません。本当はデザインで選ぶとかブランド力で選ぶとかだったらエクスペリアで決まりなんですよね正直。まあ au が何出すかはちょっと分かんないんですけど、デザイアと比べたらエクスペリアの方がそういう点では勝ってますし、あと、デジカメ、まあ、カメラも810万画素エクスペリアあるんでそっちを選んだ方がいいとはいえ、やっぱ男の方はですね男性はやっぱスペック重視だろうということであれば、私はデザイアをおすすめします。あと安いんですよ。なんかどうやら2万前後で手に入るらしいということなので、ちょっとですね今までエクスペリア押してきてあと2日ぐらいで発売とはいえやっぱりデザイアはネクサス1が来るんじゃないかなとは思ってたんですけど、デザイア来られたらちょっと本気でソフトバンクのデザイアをしたくなりますよね。ネクサス1とデザイアどっちがいいって言われたら僕は絶対デザイアをしますよ。ネクサス1はちょっとデザイン的にもあんまり好きじゃなかったんですけど、デザイアはなんか HTC のスマートフォンの集大成みたいな感じがしますよね。タトゥーとネクサス1を足したようなそんなデザインしてますよ。いやでも欲しいけどお金がって感じですよね。でもやっぱ欲しいですよデザイア。ああ欲しい、これは欲しい。あ、ちなみにエクスペリアはハードウェア的にマルチタッチに対応していないらしいですね。確かに最初に発表されたのが Android OS 2.1 が出る前だったと思うんで、多分その開発開始した時点でマルチタッチにおそらく対応させてなかったんでしょう。まあしょうがないです。はい。というわけで、まあ長々と、結局長々と喋っていますが、ですね、どっちを買うかは本当に 個人の自由なんで、本当私が言ってることに惑わされずに、本当自分で触って選んでほしいです。本当に後悔のないように自分で選んでください。あとですね、コメントを書いてくださった方がいらっしゃるんですよ、ブログの方に。なのでですね、読もうとは思うんですが、なんかこんな中途半端な番組で中途半端な回で読むというのもまあちょっと失礼なので、本当次回ちゃんとした回の時に読まさせていただきます。あとですね、最近結構ツイッターでこうリツイートをいただくことがあるんで、本当ありがとうございます。まあ私は大丈夫ですって言い切れるかというと、まあ嘘になっちゃうんで、ちょっとですね、仕事とかあと仕様、まあ私事とかで忙しいんですけど、無理せずにですね、続けることだけを考えてっていうとまた放送の感覚が空いちゃうんですけど、まあ本当長く続けていけたらいいなと。私結構三日坊主なんですぐ終わっちゃうんですけど、この番組は長く続けていかなきゃいけないかなと思っているんで、まあ間隔空いちゃってでもですね、続けていこうかなと思っているのでよろしくお願いします。多分エクスペリア深夜販売の時はまあなんかボソボソ喋りながら並んでると思うんで、いやーその日だけは定時で帰りたいと思っているんで、本当それまでに今やってる仕事を終わらせようと思っています。まあ無理やり帰るかもしれませんが、あれ有楽町でイベントやるんでしたっけ、なんかどっかでイベントやるんですよね。でもそんな日に休めるわけも、午前休取ろうかなと思ってるんですけどね。まあいろいろありますが、本当エクスペリアおめでとうございます。はい、エクスペリアなんかアクセサリーキャンペーンみたいなやつも買ったら速攻で登録しないとすぐ1万人いっちゃうと思うんで、もう私は深夜販売で手に入れたらすぐ登録しますよ、応募しますよ。はい、あと今こうビッグカメラのチラシ見たら、発売記念セレモニー、有楽町店ですね、4月1日の朝9時受付、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、触れますと、タッチ&トライキャンペーンというのが4月1日木曜日から4月4日日曜日までやっているらしいんで、スペシャルゲストも登場、誰でしょうね。これはまあ、チラシに書いてるんですけど、スペシャルゲストも登場、誰ですかね。お父さんとか来てほしいですよね、白い犬の。はい、すいませんドコモでしたこれ。じゃあ上田彩ちゃんとか、上田彩ちゃんはソフトバンクなんで誰が来るかちょっと分かんないんですけど、なんか喋っててすいません疲れてきました。ですね、というわけですごいいつもに比べるとかなり、まあいつもグダグダなんですけど、いつもに比べるとさらにグダグダになってしまってすいませんが、ますます争いの予感がしてきたアンドロイド業界ですが、これからもですね、ますます発展していくんじゃないかと注目していっている次第でございますので、皆さん、この番組もろともアンドロイドよろしくお願いします。というわけでお送りしたのは、まあ、とにかくアンドロイドのおかげでお金がなくなってしまっている雑誌でした。それでは皆さんさようなら。